上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、今週も上地先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやもう本当にね、関西方面も梅雨に入ったということで、まあ、なんか急にジメジメした感じなんでちょっと辛いですね
ですね。
いや本当ね、体調のことを考えるんですが、まあ、体調といえば、はい、まあ、もちろん、ね、あのフィジカルの面もメンタルの面も両方体調というふうに捉えられるんですが、最近、はい、あの経営の方で言うとね、はい、ウェルビーイング経営っていうんですか、
はい、
なんかちょっとこう、まあ、流行ってるっていうか随分意識されてますよね。
あ、そうですね。
まあまあ出どころはドラッガーというところで、まあ、ドラッガーは随分先生もあのかつて研究されてたということで、ちょっとウェルビーイング経営っていうのをちょっと簡単に説明していただけますか。
はい、そうですね、まあ、別にあの僕はあのドラッガーの専門家でも何でもなくてまあ、私も昔はね、あの会社組織の中で働いていて、やっぱりその組織の中にいると、あの人間関係だとかですね、結構あのメンタルね、はい、いろいろとありますよね。
ありますあります、それ大きいですよね。
でやっぱりあのそういう状況になると、会社のその仕事にいまいち力が入んなかったり、まあ、あのパフォーマンスがね、向上しないっていうところがあるので、はい、やっぱりその社員が身体的精神的に幸福な状態でないと、うん、あの企業の経営もうまくいかないっていうのが根底にあるんだと思います。うん、
まあ、それは、まあ、はい、極めてまともなんですけど、それがなんか最近そこをすごく声高に言うようになってきたってことですよね。
はい、ですよね。だから前はあの、なんていうのかな、会社があって組織があって、その下に社員がいるみたいなところがあったわけですけど、うんうん、まあ、この考え方というのはやっぱりその社員が実は組織の上にいて、社員が幸福じゃないと、じゃあ組織って何の意味があるんだと、うん、金儲ければいいのかっていうことですよね。だからそういった意味で、うん、このドラッカーっていうのは、あの彼の考えた経営論ですよね。やっぱり人こそ全て、うん、もちろんあの会社というのはあの利益上げることが大事なんですけれども、はい、ただ利益を上げることがね、あの企業の目標ではなくて、利益っていうのは結果なんでね。
うんうんうん。
うん、だからまあ背景には多分そういうところが、まあ、ドラッカーとつながってるのかなっていう感じはいたしますね。
なるほど。まあ組織ね、かつては組織ありきみたいな形で、まあ、組織の犠牲みたいなね、形でこういろいろ、まあ、まあ、なんていうんですかね、組織はもちろん官公庁、行政もそういう組織があって、民間にも組織があって、うん、なんか、人こそ宝だと言われながらも組織優先みたいなのあったのが、うん、まあ、やっと人が大切なんだよっていうのが当たり前のことがちゃんと言われるようになってきたっていうことなんですね。
はい、ですかね。うん、まあ、僕はドラッカーの全然専門家じゃないんだけれども、はい、僕なりに解釈をすると、はい、彼ってあのオーストリア人なんですけども、まあ、ドイツの大学で、はい、国際法だったかな、まあ、法律の分野で博士号を取ったんですけど、はい、まあ、決して経営の専門家ではなかったんですね。でちょうどその時にあのナチスですね、はいはい、で実は彼ユダヤ人なんですよ。こ、
うん
うん、れで本当にあの理不尽に不条理な世界というんでしょうかね、
うん、
あの300万人ぐらいこう死んでいくわけです、殺されていくわけですよ ね、
は
い、
ですね、ホロコーストでね、
うん、イデオロギーの元でですよ、はい、でやっぱね、そういうのを見ていた彼が、うん、彼こそ考えられうる企業論で、
うん、
やっぱり人というのが組織の下に置かれてはいけないっていう背景はね、多分その辺にあるのかなっていう、うん、まあ、感じがいたしますね。
なるほど。で、その幸福度ってね、先生 も最初におっしゃいました、まあ、身体的な幸福、まあ、精神的、はい、まあ、あと社会的っていうね、こういろいろな面、はい、まあ、もちろんその身体的精神的社会的の中には、まあ例えばまあ金銭的な面っていうのも非常に重要ですよね。やっぱりこう
何も、まあ、そうですね、
まあ、金銭的というか経済的っていうのかな、
要するに老後の お金の不安があったら、うん、まあ、やっぱりその、まあ、一応ね、ウェルビング系5つの要素って言われてるんですけど、はい、まあ、1つがまあ体ですよね、
はい、
まあ、体の健康、まあ、精神的な健康も含めてですよね、はい、これから職場の環境ですよね、
はい、
自分の業務が充実しているかとか、うん、働き方に問題がないかとか、はい、まあ、こういったことが職場の環境、うん、であとキャリアですね。
あ、
でこれは自分がこの会社にいて、本当にその自分のキャリアパスとして、うん、この会社いいのかどうかっていう、うん、やっぱこれも不安になりますよね。この会社にいて大丈夫かなみたいな、まあ、
結構ね、最近の若い人はそこは意外と敏感に感じてる部分かもしれないですね、
うん、まあ、例えば先輩見ていて、はい、こんな先輩になりたくねえやみたいなのがねあるとちょっと自分の将来暗くなりますよね、うん、あとはやっぱり一番大きいのがね、僕人間関係だと思うんですね。
まあ、これはそうですね、これも、うん、一番かもしれないな、ひょっとしたら。
やっぱりね、
う
ん、上司に恵まれるか恵まれないかとか、うん、まあ、いろいろありますもんね、で、あと、まあ、最後に、まあ、お金というところがあって、うん、この会社にいて本当に自分の老後お金で困ることはないだろうかっていう、うん、これはやっぱり大きな不安ですから、
まあ、長期資産形成みたいなことですよ
ね。
いや、それで言うとね、いや、これに結びつくのかな、最近その NEC、まあ、巨大企業の NEC が金融助言会社を買収したというね、ちょっとニュースが入って、
う
ん、ってきましたよね。まあ、
要するに、
その自分たちの、まあ、会社員のね、この資産形成を支援するっていうんですか、
はい、
つまりそのために金融助言会社を買収って、まあ、非常に、ね、ダイナミックな話なんですけれども。
そうらしいんですよ、うん、これはまあ、去年のニュースではあるんですけどね、はい、まあ、大企業の NEC さんが、金融上限会社っていわゆる、まあ、一般の方あんまり知らないんだけれども、うん、IFA っていうんですね、はい、インディペンデントファイナンシャルアドバイザーという、
はい、
まあ、分かりやすく言うと、
はい、
証券会社の代理店ですね、
あ、なるほど、はい、
保険には代理店制度がありますけど、
ありますよね、うん、
証券会社にはないですよね、
うんうんうん
うん、でそれが、まあ、IFA っていうふうに言うんですけども、はい、まずそのうちの一社を彼らは買収しました、
うん、
でなんで買収したか、
うん、
あ、それからあともう一つ、
はい、
この買収の前に、
はい、
イギリスのですね、金融教育とかをやっている、はい、まあ、アプリとか作ってるね、システム会社も買収したんですよ。
すごいですね、
これね、ワンセットですね、
うんうんうん、
で、まあ、IFA の方はいくらで買ったか知りませんけども、はい、このイギリスのアプリの会社はね、2000億円。
2000億円。おっと、これはもうすごい。
相当な買い物ですよね、
うんうん、
で。なんで彼らがこんなお金をかけてまで、
はい、
本業とは関係ないですね。
うん、全然違いますよね。
ね、
うん、
金融の分野やるかっていうところなんですよ。はい、
うん、
うん、で。まず大きくは、社員の資産形成に関わっていくということなので、
うん、
なんか金融機関当てにしてないのかなみたいな
そうも取れますよね、本当に。
そう取れますよね、うんうん、だからやっぱりこう社員の老後のお金の問題を守っていくためには、うん、なんか金融機関にやらせてて大丈夫なのかなみたいなところも根底にあるような感じはちょっと僕は受けましたけど、まあ、もう一つはやっぱりね、
はい、
社員さんに、
うん、
さっきのウェルビングですよね、
はい、
うちの会社で働いていただく以上は、うん、将来の不安をなくしてほしいと、
うん
うん、まあ、そういう考え方からね、結構大きな買い物ではあるんだけれども、うん、この2つの会社を買収して、これやっていくのかなっていう、まあ、そんなニュースだったと思います、うん、
あれですよね、つまり、まあ、かつて日本ではその、まあ、終身雇用じゃないけどね、まあ、ずっとこう一つの会社に、うん、で、どっちかというと雇用の流動化っていって、まあ、定年までいる必要ないっていう考えが来たけれども、
はい、
逆にあれですよね、いい社員にはずっといてほしいわけですよね。
あ、そうでしょうね。
そう
だから、まあ、ね、経営として、社員に対してその、まあ、インセンティブというか、はい、その企業にいることの魅力ですよね、うん、やっぱウェルビングというのはね、うん、
そうですよね。やっぱり、うん、そこのね発想っていうのはやっぱりこうちょっと私も驚いたんですけど、そのためにね、うん、これだけのでかい買い物をして、やっぱり優秀な社員、はい、いい社員にはずっと行ってもらいたいというね、その、うん、まあ、会社の方としての意思がとても明快ですよね。
あとね、キーワードはね、エンゲージメントっていう言葉でしょうかね、はい、
うんうん、
まあ、エンゲージメントというのは要するに自分ごととして会社で働くかどうか、
はい、うん、
まあ、他人ごと自分ごとっていうことで言うと、
まあ、最近よく言われてますね、
はい、他人ごとっていうことで言うと上司から命令されたことを他人ごとにこなす、
うん、
言われたことだけやればいいのみたいな感じですよね、はい、やっぱそれでは会社のパフォーマンス上がりませんので、うん、だから本当にこの会社に生涯いて、自分はキャリアパスも含めて、うん、いろんな不安がなくなるとなると、やっぱエンゲージメントが向上する。
うん、
まあ、こういう観点が、まあ、ウェルビングの本質なんではないでしょうかね。
いや、でもすごいことだなと感心する一方で、逆に言うとやっぱり、はい、大手と中小のこう格差がどんどん広がっていくような気もしますね、なんかね。
そうですね、うん、ちょっと前に終わっちゃいましたけども、はい、ドラマで何だっけ、不適切なものがあるってやってましたけど、
はい、ありましたね、
まあ、昭和な会社と、まあ、令和な会社、まあ、令和な会社というのはやっぱこういうウェルビング的なものを見て、社員を大切に会社 の、まあ、その上位概念においてね、
うん
うん、経営を作っていくっていう、まあ、その一つの、うん、まあ、サンプルかもしれませんね。これ
やっぱりこういうのどんどんあれですね、まあ、NEC という巨大企業がこういうことをドーンと始めたら、やっぱり他にもかなり影響していくってことですよね、やっぱりね。
まあ、通じするでしょうね、うん、やっぱり人を採用するという意味では競合してますんでね、
うん、だからかつてね、その福利厚生って言い方したけど、ちょっとそういう枠にはもうとどまらない、はい、もっと大きな話ですよね。
うん、そうですね、
うん、
まあ会ね、社員のね、資産運用に会社がコミットして、
うん、
しかもそれに関して教育をね、付帯してやってくるなっていうことは、うん、まあ、私こういうね、金融業界何十年もいますけどもね、はい、まあ、考えられなかったことが、まあ、今起き始めたっていう感じだと思いますね。
そうですよね。いや、これ、結構ね、いや、僕も今こう聞きながら、どうしてこういう話がもっと大きなニュースにならないのかなって、ちょっと不思議ですよね。
うん、
もっとこのまあ、テレビも含めてですけど、メディアって、
うん、
まあ、まあ、僕から言えばどうでもいい話を毎日のようにやってるような感じがするのにね、こういうのこそなんかもっと、ね、か、まあ、社会の変革ですよね、はっきり言えばね。
まあ、そうですよね。まあ、こういうニュースが広がってくるとね、うん、うちもうちもっていう感じで広がっていくわけなので、取り上げてほしいと思いますよね、うん、本当に毎朝夕方までワイドショーなんて、どこの番組の芸能人の不倫だとか、まあ、そんな話ばっかり ね、どこの局回しても同じような番組やってるわけですけど、う
ん、そう、だからこういうふうにすごく変わっていくっていうことが分かっていくとね、はい、やっぱりさ、うん、まあ、さっき先生の言い方とすれば、令和的な会社と昭和的な会社っていうのはだんだんこう明快になってきてね、やっぱり昭和的な価値観で動いてる、うん、やっぱり会社企業っていうのはやっぱりそれはすごい淘汰されてざるを得なくなっていくっていうかね。
まあ、実際に今、うん、社員さんも含めて、うん、あとこれからなんていうかな、うん、就職をする学生の意識もね、
うん、
まあ、結構変わり始めていて、
うん、
あるその学生に対する意識調査がありまして、はいはい、企業に安定性を感じるポイントはどういう点でしょうか。
うん、
まず今の学生っていうのは安定性を求めてるんですよ、
ね、まずそれはまずポイントですね、うん、安定性が重要だってことですね、
うん、まあ、それは気持ちは分かるんですけどね、はいはい、で安定性を求めるポイントとして、まず第1位が福利厚生が充実している、
うん、
これが1位なんです、
うん、そうなんですね、やっぱりね、
50何パーセントかな、
あ、すごい、
はい、半分以上がこれ答えてます、
ね、うん、
で第2位が何かっていうと、うん、 安心して働ける環境である、
ほう、
まあ、これが第2位で、
うんうんうん、
これも 50% ぐらいで、
うん、
この2つがぶっちぎってるんですよね。
そうですね、ちょうど先生に今資料、ね、見せてもらってますけど、ちょっとその2つが突出してますね、
うん、突出してるんですよね、うん、
だ
からまあ他はどんなものがあるかっていうと、まあ、企業の利益とか、
うんうん、
業界の大手とか、うん、上場企業がどうかとか、うん、あとまあ知名度なんか結構学生気にするんかなと思ったら意外とそうでもなかったですね。
そうですね、創業年数なんかもそうでもないですよね、うん、
従業員数が多ければいいのかっていうとそうでもないし、
違いますよね、
うん、
資本金とかグローバルに展開してるなんていうのも1割ぐらいですもんね。
グローバルね、僕だったらそのグローバルとかって
結構、うん、そうそう、
うん、注目するんだけども、
うん、まあ、
あと昔だったらその何丸の内に勤めたいとかね、
あ、そうそう、
女の子にあったけど、これも本当に一番下の方ですよね。
そうですよね、これこの面白いですね、この調査、いわゆる Z 世代と呼ばれる学生たちの思考ですよね、うん、あ、そうか、や
っぱり、まあ、これ見ると、うん、キーワードは安心というふうに言っていいかもしれませんね。
安定、安心、安心、安定、うん、そうですね、
うん
うん、まあやっぱり意識がかなり違うってことを分かんないといけないな、これ見てると。
だから昭和な我々と令和な学生たちの意識のギャップっていうのがちょっとこれで出てくるかなって感じしますよね、うん、
なるほどね、
うん、
いやいや、それでいくとですよ、そのまあ福利、僕がだから今回の資産形成まで話が及んでくると単なる今までの福利厚生 にね、こう包括できないようなもっと広い話になってくるってことなんだけども、うん、そうするとやっぱりその企業が社員の資産形成、長期資産形成までコミットするっていうのは、うん、具体的に どんなことなんですかね。
具体的にはね、うん、教育から入るよりも制度から入った方が僕はいいと思っていて、年金制度の一つに確定拠出年金っていう制度がありますよ ね、
はい、
で今はまだ大企業しかあんまり入ってないんです、
はい、
大企業でもまだ入ってないとかありますけど、
うんうん、
で今やっぱりこれから中小企業も確定拠出年金入れないとねっていう話にはなってきてます、
うんうん、
で確定拠出年金ってのはどういう制度かっていうと簡単に言うと、
はい、
これまではねその会社が、まあ、厚生年金なんかそうだったわけですけど、
家
計をね積み立てて、まあ、公的な仕組みとかやっていくわけなんだけれども、まあ、ある意味確定拠出年金というのは私的年金みたいなもんで、給料の中から金額をまず自分で決めます、
うん、
で上限はありますけども、
うん、
それから金額だけではなくて積み立てる金融商品も自分で決めるんですね。
そこが大きいですね、自分でそこの商品も決められるっていうのがね、うんう
ん、はい、当然ですが銀行預金から始まりまして、
はい、
世界の株式、日本の株式、
はい、
あるいは債券とか、
うんうん、
まあ、いわゆる投資信託っていう金融商品なんですね、はい、いろんな種類がありますけど、それを自分で選ん で、
うん、
で決めた金額を毎月かけて、
はい、
まあ、積み立て運用していくっていう感じなんですね、
うんうん
うん、でこれっていうのは例えばですよ、教育がないと何が起きるかというと、
はい、
多分10人中9人は銀行預金選ぶと思います。
まあリスクがほとんどないってことでね。
そうですね、やっぱり分からなかったら、うん、まあ増えないかもしれないけど減らなきゃいいよねっていう感じで、うん、はい、やっぱりね銀行預金選ぶでしょうね、
うん、
ただ銀行預金選んじゃうと自分の老後の年金は築けないわけですよ、
うんうん、そうですね、
それが、うん、金融教育の必要性、
うん、
だから確定拠出年金という制度をまず会社が導入し、でそれに金融教育を加えてやっていくっていうところがないと、
うん、
やっぱ実際あっての教育っていうふうにね、なんないと意味がないので、
うん、
まあ、そういう形でやっていくっていうことになるでしょうね。
確かにそのね、 確定拠出年金、まあ、日本版401系って言われて制度が入ってそれなりの年数経つんですけども、そこに金融教育ってなんかこうワンセットになってなかった気はしますよね。
そうなんです、うん、もうおっしゃる通りでしてね、言ってはいるんだけども、うん、ただあのいわゆる、まあ、義務というよりは、うん、まあ形だけやっていたって感じですから、
うん、まあ、
例えばこれ読んどいてくださいみたいな感じで渡したり、うん、年に1回ぐらい導入している先の金融機関 の、はい、あの担当者が来て1時間説明するとかあるんですけど、うん、で説明しなきゃいけないことって決まってて、
はい、
はっきり言って面白くなくて
なるほど、そうか、
で社員さんがあのもう疲れてる夕方なんか言われちゃうとみんな寝てるんだそうです、うん、
ああそうね、まあ、仕事に関係ない話でなんだろうっていうことになっちゃいますよね、うんうん、
特に銀行預金やってる人なんか聞いてもしょうがないですよね、
うんうん、そうですね、まあ、まあどうせなんかちょっと リスクがあって話だから俺には関係ない、私はいいやっていう感じで聞いてるわけですよね、きっとね。
そうですよね、うん、うん、それでねちょっとただ今の若者ね、ちょっと変わってきてるところがあって、はい、僕も、まあ、こういったその金融のお話を一般のお客様向けにお話しても30年近く経つんですけど、はい、30年前にはなかったことがこの 1,2,3 年くらいの間に起きてまして、
何ですか？
若い人がね、
はい、
ものすごいこういう将来のお金に関して関心が高まってきているっていうことなんですね。
お、
例えばあの最近私がそのセミナーとかやると、
はい、
明らかに若い人、
うん、
20代、まあ、30ぐらいまでの方が非常に増えて、はい、
うん、
まあ、熱心に聞いてくれるっていうこともありますけども、うん、あの質問がねもう昔とまるっきり違うんです。
そうですか、
うん、はい、例えば、
はい、
僕は今アメリカの株でやってるんだけども、
はい、
これだけで大丈夫ですか？まあ、いわゆる SP500 ってよく言ってますけど、
はい、
SP500 一本でやってるんだけどこれだけで大丈夫でしょうか、
うん、
か世界株式オールカントリーのことをオルカンとか言って、はい、言われているんですけど、はい、オルカン一本で大丈夫でしょうか、うん、みたいな、そういうね実践的な質問が増えたということです。
そうですね、すごい具体的ですよね、もう、うん、
やってるってこと、ね、やってるわけだからね。
そうだ、まずそこはあれ前提としてありますもんね、うん、
あれ、あとは私あの大学でね、
はい、
あのまあ、今非常勤で講師やってるんですけど、
はい、
結構やってるんですよ学生が。
あ、学生がね、
はい、うん、これはもう昔にはなかったですね、
うん、
でね、あるあの学生向けにこれも あのある調査をしましたらね、はい、ちょっとタイトルいきますよ、
はい、
学生が企業を選ぶ際に用意していけたらいいと思う研修、
ほ
う
ほ
う、まあ、例えばどんな研修かというと、うん、IT スキル研修ね、
うんうん、まあ、なんかありそうです ね、はい、
ね、ビジネスコミュニケーション研修ね、
うんうん、
キャリアデザイン研修、
はい、
うん、まあ、僕なんかだったら IT 研修
受け
た
いな、そう、ね、IT スキル研修欲しいねって思いますね、
うんうん、あと健康心のメンタルヘルスの研修、
うん、
そういうのもあります、
はい、
であとこれね、資産形成、
はい、
金融リテラシー研修というのがありまして、
はい、
今僕が言った中で何が一番人気があるか、
なんか IT スキルとか、ね、ビジネスコミュニケーション研修がなんか人気なような気がしますけどね、
と僕も思ったんですが、はい、意外や意外でなんと1位が金融リテラシー研修なんですよ。
へ
これは本当かなっていう、
いや、いや、本当、本当かなと思いますよ。え、そうなんですか。
まあ、過去からあのやってきた人間からすると、うん、ほんまかいなって感じ出ますよね。うん、
いやいやいや。それから
ね、あともう一個ありまして、
はい、
こういったその金融リテラシー研修なんだけれども、はい、企業がこうした研修を積極的に導入している場合、あなたの死亡度合いはどの程度変わりますかっていうのに対して 20% 大いに高まる、
うん、
50% 高まる、
え、合わせて7割じゃないですか。
7割。ほんまですか。ほんまでっか
いですね。ちょっとええですけど面白いですねこれは。
うん、まあ、ただちょっとこれ、うん、からくり明かしちゃうと、うん、金融庁が大学生向けに行った金融の事業の中でやってるんで、
なるほどね、ちょっとそれはバイアスかかってるけど、
うん、ちょっとバイアスかかってるとは思います、
うんうん、
はい、
でも
まあ、ただそれにしてもね、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと気づきを与えればみんなこういうふうに思うっていうことですかね、うん、
いやちょっとこれはね、あの重要ですよ、とても。さっきのウェルビーイングと相まって、うん、ここまで高まってるのね、意識がね、金融、うん、資産形成っていうのが。
そうなんですね。だからその企業経営者が、まあその僕らとは言いませんけども、
うんうん、
意識を変えていかないと、うん、若い人との求めてるものとのギャップみたいなものに気がつけないんじゃないかな。
そうですね、なんか、うん、そのまあなんていうんですか、やっぱり若いうちは自分に投資しろっていう、まあ、言いがちじゃないですか、うん、でもそれは分かっていても、やっぱり金融資産を長期にわたって作っていかなきゃいけないっていう気持ちもすごく持ってるってことを理解してあげないといけないですよね、うん、そこはね。
そうですね、だからまあ本当、うん、採用担当者としてはね、ちょっとこのあたりは意識して、もし知識がない場合には勉強しておかないと。
そうですよね、
採用戦略でね、いい人材持ってくれちゃうっていうことだと思うんですね。
そうですよね、つまり研修のメニューにおそらくこういうのが入ってないですよね。
まず入ってない、
入ってないですよね、
はい、
まあ、つまり具体的なスキルとコミュニケーション能力っていうのにみんなフォーカスしてるから、はい、こんなことを研修に必要ななんて思ってないんじゃないかな。
うん、
いやいやいやいや、
だからまあ会社の意識もね、うん、その利益一辺倒から、うん、やっぱりその社員さんを大切にしないと、まあ、会社の業績自身にも影響かかってくるんで、パフォーマンス上げなきゃいけない、うん、まあ、ここまでは来たんですけどね、まあ、その中にこの金融がこれだけのこう重みを占めているっていうことは多分まだ認識されていないのかなというふうに思いますんでね、
うん、いやちょっと僕も今日の話を聞きながら、随分いやどっか昭和の価値観から抜けきれてなかったのかなって思いましたね、
うん、うん、まあ、企業経営者のいろいろ、ね、年代の方がいらっしゃるんで、うん、
はい、
まあ、私、まあ、60代というところですけども、はい、まあ、もっと上の方なんかね、まあ、銀行預金すればいいっていうそういう時代で育ってきて、
うん、
まあ、預金の成功体験、僕はよく言うんだけど投資の失敗体験持ってる人ですよね、
うんうんうん、そういうことですね、だから
日本のバブルの崩壊に当たってた人たちなんで、うん、投資は失敗体験しかなくて
ないからネガティブに捉えちゃうっていうね、
は
い、いやでもその今日のね、やっぱり企業経営者は社員のウェルビーイングっていうことをすごい考えなきゃいけないってきて、でその中でやっぱりいろいろ健康、フィジカル、メンタルの健康とか、うん、やっぱり将来に対する思いってあるけども、その中ですごく重要な長期資産形成っていうのも、うん、やっぱり考えてあげなきゃいけないなっていうのがね、よく分かりました。そこを若い人たちね、
は
い、
ま
あ、持ってるってことですね。
そうですね、時代は変わってきたんだと思います。
まあ、逆に言うと行政にあんまり期待できないっていう裏返しかもしれないですね。
まあ、金融機関はもうちょっとね、もうお世話しないといけないと、
うん、
どうでしょうか。
ということで、いや、そろそろ、まあ、お時間も来たので、先生、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。